タイムズみかんです。今日は溝口がお送りします。で、今日のテーマは、この間公開した公開看板、特にバックエンドの実習を公開したので、それについて深掘っていきたいと思います。ということで、今日のゲストは、バックエンドエンジニアの星くんです。
星です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。早速なんですけど、なんかこの前公開した看板の一周がだいたい12個ぐらいあるじゃないですか。
そうっすね。
その中でなんかこれ面白いでってやつをこう選んで今日話したいなと思ってますけど、
はいはいはい。まあ結構あるんすけど、まあどれも結構重要なもので、でまあ特に来休早めにやりたいねっていう話しててやつがあって、教材のレコメンドとかはがいいかなと。
はいはいはいはい。教材のレコメンドね。
はい。
教材のレコメンドっていうのは、こう、あれですよね。新しくアプリに入ってきたユーザーに、どういうコンテンツを学習してもらうかっていうのをお勧めするアルゴリズムのことですよね。
はい。そうですね。まあ、新しく入ってくれてるユーザーもそうですし、まあ、既存のユーザーに対しても、まあ、今学習してる教材が終わったタイミングとか、あとは、まあ、一旦その英検受けるためにみかん使ってくれてて、受けて受かりました。で、まあ一旦みかん離れました。で、目標変わって、その人が大学受験します。で、またみかん使い始めますみたいな時に、まあ最適な教材を提供できるといいかなっていうので、まあ既存も新規もみたいな感じですね。
はいはいはい、確かにね。まあ、コンテンツ数もかなり増えてきたもんね、みかんも。
そうっすね。めちゃめちゃリリースしてて、もうそろそろ100いく
?100 いくね。100いくけど、まだ検索とかが置かれてないから余計大事だよね。
そうっすね。
検索は検索大事なんですけど。
確かに、
ね。今って、あそこの中のロジックはどうなってるんやっけ、おすすめロジックは。
あのおすすめロジックは、まずチュートリアル、で、みかん、アプリ入れて最初にあのユーザーの方に入力してもらう画面で、なんか目的別にこう選んでもらうんですね。まあトイックだったりとか日常英会話、まあ、あとは、まあ、英検とか大学受験とかいろいろあるんですけど、それを選んだ上でなんか現状の自分の、まあ、点数、自分がどれぐらい英語できるかみたいな入力してもらって、でその後に目標を入力してもらうんですけど、まあそこからなんかその人が目標としているものに行けるための教材を、クライアントで最初の3つみたいなので出してあげている感じですね。
はいはいはい。おすすめこの3つやでみたいなやつですね。
そうですね。
それの課題ってどんなところにあるの？
それの課題としてはまず改善回せないんですよね。まず最も課題なのが、クライアントにその、おすすめ実装がされてるんで、まあ iOS と Android 両方にまず実装されてて、そこにまあ差がどうしても実装の都合上生まれてしまうのと、まあ裏側をチューニングしようと しても、その、まあ、もちろんできなくはないと思うんですけど、なんか AB でこうなんかこっち 5% で 95% 適用みたいな、こうなんか細かいサイクル回すの
は
やっぱどうしてもクライアントになってしまうと、その審査入ってリリースしてみたいになってしまうんで難しいっていうのが、まあ今一番の課題がそこですかね。
はいはい、確かにあのプロ入る前の画面とかはリモートコンフィグでパーセントずらしたりとか、まあサーバー側で API でずらしたりとかできるもんね。
うん、そうですね。っていうのがまあ一番の課題ですかね。
はいはいはい、確かに新着コンテンツ出た時とかもアプリのアップデートとは関係ないスパンで出てくるけど、
いやまさにそうで、なんかそうなんですよ。教材の新規教材がリリースされても、まあなんか本当は新着ですっていうのを出してあげたりとかした方が、まあ逆にあとはなんかその関係ないユーザーには見なくてもいいと思うんで、なんかその順番をいい感じにできた方が本当はいいんですけどね。
ね、 そうなんだよ。新作自体はね、そのタグ実装とかでまとめて出すことはできても、そのレコメンドのシステム自体にその新着のコンテンツを入れていくっていうのができないもんね。
そうっすね。そうっすね。うん。
確かに。はい、はい、はい。その大きい課題が1個って感じ？それをサーバー側に移せばいいっていうような感じか。これは。
そうですね。一旦なんかそこを移して、その課題が解決されてからの話が結構、うんうん、まあ広がっていくって感じで、
うんうん、
まあそこは結構サイクル回しながらやらなきゃいけないんですけど、
うんうん、
例えば今って、その、トイックだったらトイックやってて、で、その人が任意で、まあ俺500点ぐらいかなって言って入力して、で、
うんうんうん、
目標点数、じゃあ700点ぐらいを目指したいですって入力したとして、まあ、その700点レベルに近づけるような、まあ、600点レベル台のコンテンツを提供したりとかはしてるんですけど、
うんうん、
まあそれだとまあどうしてもやっぱ荒い、やってみてなんか、いや実は俺500点レベルも解けなかったわとかっていうのはあると思うし、うん、逆に、うんうん、500点レベルちょっと簡単すぎじゃねってなるかもしれないんですよ。全然それは起こりうるもんなんで、なんかそうっすね、本当はそのユーザーのレベルをある程度粗い形でも計測した上で教材のレコメンドしてあげたりとかできるといいですけどね、
うんうん、はいはい、まあ、いわゆるアダプティブラーニングってやつだよね、
うん、
SPI みたいなね。
で、その、そうですね、ユーザーさんのレベルを正しく計測した上で、
うん、
なんか教材をレコメンドしてあげた方がいいですよね、本当。
ね。まあ、それをいかに少ない問題数でできるかっていうのは鍵になりそうだよね。
そうですね。そこはまあ、一つ課題にはなると思うんですけど。うん。
結構長いとさ、チャーンしちゃう、チャーンとか、まあ、これちょっと長えなって思ってやめちゃうやん。
いやー、そう。
だからといってユーザー2の目標設定にすると、ちょっと見え張っちゃったりするやん。いや、まあ、自分800点かな、みたいな。いや、そういうのあるやん。
そうそうそう。あるあるある。全然ある。そうなんですよね。そこはまあ、課題ですね。
うん、うん。
うん。まあ、あとは、なんかユーザーの取れる情報って、その、ふわっと英語やりたい、やってる人と、トイックで絶対に点数取りたくてやってる人と、うんうん、なんか結構いろいろあると思うんですよ、目的が、
うんうん、
だからその周辺情報とかもと加味した上でできた方が本当はいいとは思うんですね。なんか、
うんうん、
英語ふわっとやりたくて、うん、トイック勉強してる人なのか、本当にトイックの勉強だけでいいのかみたいなので分かれるから、
はいはいはい、
そこも本当は加味できるといいとかありますね。
確かにね、今はこう結構プロとか、あのプロっていうサブスクリプションのコースがあるんですけど、
うんうん、
プロとフリーみたいなのも割と決め打ちで出してるけど、
うん、
この目的によっても課金するモチベーションとか絶対違うから。
そうですね、そうですね。
このおすすめコンテンツのうち何個有料コンテンツをおすすめできるかみたいなのも変わりそうだもんね。
うん。うん、そうっすね。
はい。なるほどね。これが教材レコメンドですね。
これがそうっすね。教材レコメンド。まあ結構その、オンボアプリ入れてから一番最初に触る機能なんで、
うんうん、
早めにやりたいっていうのと、検証回さないとどうしてもいいものになっていかないんで、
うんうんうん、
こちらも結構早めに。やって検証回してログ貯めて、どんどんいいものにしていきたいっていう気持ちはありますね、
はいはいはい。まあ機械学習とかも載せていきたいしね、ここに。
そうっすね、なかなかそういうのは導入できてないんで。はい、
うんうん、コンピューターアドバンストテスト、アドバンスじゃないか、アダプティブテスト、そのユーザーの理解度に合わせてなるべく少ない問題数で一番おすすめのコンテンツを選んであげるってやつとかも、こう問題数を少なくしようとすると、
うん、
こう単語レベルの把握とかが欲しくなってくるやん。
ああ、それな、確かに。
ってなってくると、なんかその、イシューボード、公開看板の近くにある、実用データの話とかも出てきそうですよね。
うん、はいはいはいはい。 そうですね。この辺も結構絡んでくるところですね。うんうん、今、本当に一期一会の勉強なんで。辞書データ、今みかんだとその例文とか、もっと深掘った他の意味を見るために、単語一覧っていうところから辞書の情報を参照できると思うんですけど。
うんうんうん、
その辺も、まあ、かなり課題感があって、今って、まあ、その、辞書のデータの構造上、まあ、ちょっと細分化できないところがあるんですね。うん、なんか、他動詞だったりとか、自動詞だったりとか、例文だけ見たいとか、っていうのが、なかなか難しい構造になってるんで、まあ、そこのデータ構造を、アライアンスのところから巻き直して、開発に埋めていきたいっていうのがありますね。
はいはい。結構大きい数だよね、これは。
そうっすね。かなりデカめの、こちらも。もともと苦労して入れたんですけど、まあ、またでかい一種になってきたっていう感じですね。うん、
こうやってもうちょっと具体的に言うと、辞書はどんな課題があるの？
はい。まあ、構造化されてないデータをまんまみかんにこれ入れてしまっていて、もともとのデータ構造が、まあ、辞書の、紙の辞書の紙の辞書をそのままデータにしたっていう感じのデータなんですね。
はいはいはい、はい。
だから、まあなんか、HTML とかみたいに、
うん、
HTML とか、まあ、JSON だったりとか XML みたいになんか、
うんうん、
見出し語はこれです、みたいな。で、
はいはい、
日本語はこれです。品種はこれです、みたいな感じでタグで分かれてたりとか、まあ、はいはい、JSON みたいに階層構造になってればよかったんですけど、まあ結構フラットなデータをそのままこう HTML 化して入れてるって感じなんですね。っていうので、
これは辛いですね。
結構そうですね。これは結構辛くて、まあ入れる時も結構だから辛かったんですけど、
うん、
まあ現在もその、ユーザビリティを考えてもっとより良いものにしようとすると、本当はその単語一覧から、まあ、例文だけ見れたりとかっていうことができたり。うんうん、
はいはい、
まあみかんの学習の結果画面とかで何か何だろうな、他の意味がこういうのあるよっていうのを示せてあげたりとか、
うんうん、
まあ品種とかもそうだと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、いろいろ活用していきたいとは思いつつ、ちょっと構造化ができてないんで、
うんうん、
なんでまあ構造化されたデータを元に、辞書をまた再構築していきたいっていうのが。まあ課題ですかね。
はい。それできたら、なんかノーションのデータベースっていうハイドプロパティみたいなのができて、ユーザーが任意の項目だけ辞書に表示するとかもできるっていう。
ああ、みたいな感じも、そうですね、できますね。うん。
なんか辞書に求めるものとか、その例文の数とかも人によって結構カスタマイズしたくなりがちで、なんか違う意味を見たかったり、違う例文を見たかったり。
めちゃめちゃそうなんですよね、
うん。
なんか発音記号見たいって言ってる人もいれば、別にそうでもないから、とりあえず例文が見たいっていう人もいるし。
うんうんうん。
うん、それはめちゃめちゃそうですね。
ね。で、ここってその単純に構造化するだけでもめちゃくちゃ便利になるけど、紙ベースの辞書じゃなくて、こうデジタルネイティブの辞書を作るっていうのは、なんかめちゃくちゃ楽しそうなところですよね。
うんうんうんうん。
まあ、紙ベースだと一覧性高いから偶然の発見がとか、まあ、隣にこういう単語があったりみたいな。
そうですね。まあ、紙ベースだとイラストデータとかもあるんで、
うんうん、
まあ、たまにそういうのが面白かったりもするんですよね。コラムのところがなんかちょっと面白かったりとかもする。
うんうんうん。
うん、まあ、一方で、やっぱこうアプリとかに組み込んでいくって考えると、まあなんか検索性が悪かったりとか、
うん、
まあ、もちろん作りによってはできなくはないと思うんですけど、まあ扱いづらいっていうのはやっぱ課題ですかね。
ね、 今一番の印象って Google 検索になっちゃってるもんね。
そうっすね。
自分たちでなんか電子辞書を引いたりすることってほぼなくなったっていうか。
いやーそうっすね。僕も Apple の辞書使ってますね。普段
は。あ、辞書、Apple の辞書使ってるんだ。はいはい。
はい。
はいね、ここは、いい考えやっていきたいところですね。
そうっすね。
はい。ありがとうございました。
はい。
ということで、みかんはサーバーサイドエンジニアの募集をしておりますので、いつでもお気軽に、まあ、社員の DM でもいいですし、ホームページ内のコンタクトフォームからでもいいので、お気軽にご連絡してください。はい。
お願いします。
ありがとうございました。